私たちはそういうふうに見られているんです。ちょっとショックですね。プロテスタント一番聖書的だと思ってきたんですけど、それもメガネなんですね。スタートにおいてプラトン主義の影響を強く受けたプロテスタントは啓蒙主義の影響も強く受けました。17世紀後半、1618年から1648年まで約30年も続いてヨーロッパをすっかり荒廃させた戦争がありました。で、それはカトリックとプロテスタントの宗教戦争という性質があったため、キリスト教に対する風当たりが強くなりました。そしてデカルトなどの啓蒙思想家は、教会やキリスト教信仰には社会を任せられない、理性こそ社会を正しく保つものだと発言し始めます。彼らは次のように言い始めました。クリスチャンは教会堂の中だけにいなさい。社会と政治に口を出すべきでない。人間理性こそが物事を正しく判断できるんだ。信仰は心の平安だけを考えていればよい。物事の判断は理性に任せなさい。信仰は個々の個人的なものにしなさい。共同体や社会に持ち込んではいけない。プロテスタントは残念ながら、プラトン的霊性に加えてこの啓蒙主義の影響を強く受けていきます。その結果、プロテスタントは教会の中や個人生活では嘘をつかない、盗んではならないなどの個人倫理はしっかり守るんですけども、社会全体の在り方に対して関心が薄れていきました。また世俗の仕事や目に見える世界を低く見るようになっていきます。神に信頼し人を愛して生きるというダイナミックな信仰から知的な信仰に偏るようになります。教会生活が個人主義的になり、礼拝に出席して一緒に奉仕をしても、貧しい兄弟姉妹の生活まで担おうとする共同体意識が薄くなっていきます。キリスト教の救いが死後のことだけに限定されていきます。そして人間の理性が一人歩きしていった結果、教会の中でもイエスの神聖、復活、再臨などの基本的なキリスト教信仰が揺らいでいく結果も生じました。もちろん、生き生きとした愛に生き、貧しい人々を助け、貧民窟を変え、学校と病院を建て、奴隷を解放しというようなダイナミックな生き方をしていった個人や教会は無数ありましたが、まあ、例えば日本では香川豊彦がその良い例なんですけども、それは主が聖霊によって人を動かしていった証であります。しかし全体的に見ると、プロテスタントは以上のような思想的影響を受けていったんです。私たちプロテスタントのキリスト教が非常に西洋的だと言われるのも、この影響があるからなんです。西洋社会とプロテスタントは同じ思想の子供たちなんですね。このことがよくわかるのは、東方教会の礼拝に行ったり、東方と分かれる以前のカルケドン三教派っていうグループがあるんですけども、それ西暦、東方教会が分かれたのは西暦1000年ぐらいなんですね。で、カルケドン三教派が出たのは西暦500年ぐらい分かれているので、このカルケドン三教派のところに行きますとですね、キリスト教ってこんなに今と違うのかと思う、彼らは古代のキリスト教を保っているというわけなんですけども、私は仕事の関係で京都でですね、エジプトコプト教会の開所式に招かれて行ったんです。で、彼らは、実際はだいぶ変わってるんでしょうけども、1500年の伝統を守っているというんです。でも私はそれがある程度信じられたのは、共同体なんですよね。まずね、個人主義じゃないんです。共同体としてお互いに励まし合って生きてるんです。頭じゃないんです、信仰が。で、彼らはエジプトからどんどん出稼ぎに行って、西洋社会にどんどん行ってですね、でそこで教会を、コプト教会を作るので、 西洋社会の中でコプト教会を作っていくときにどういうことに直面するかというと、あなたたちの信仰を言葉で説明してくれって言われるんですね。それで仕方なくコプト教は教理というものを作り始めるんです。言葉で信仰を説明するっていうこと自体がもう西洋的なんですね。彼らは言葉じゃないんです。生き方そのものなんです。言葉で表すというふうな発想がないんですね。でもそれに生きてるんです。コプト教の教会がですね、イスラム過激化によって爆破されて20人ぐらい死んだときに、次の日に司教が声明を出して、私は彼らを許すって発言するんです。イエス・キリストに従って生きる、愛し合って生きる、許して生きるという、本当に初代教会の生き方をそのまま貫こうとしてるんです。しかし私たちはルネサンスと宗教改革、啓蒙主義を通った宗教なんです、私たちは。だから眼鏡も違えば生き方も変わってしまった。しかしこのような状況に反省する動きがプロテスタントの中でも出てきました。一人、アブラハム・カイパーであります。1901年にオランダの首相となった神学者アブラハム・カイパーとその後継者、その影響は現代になってますます広がっております。その視点はですね、私今先生が先ほど紹介していただいたこれに現れているんですけども、本当に私は改心するような体験を経ました。このカイパーとその弟子たちは、プラトン的なギリシャ思想と啓蒙主義の根本問題に真正面からぶつかっていって、それをひっくり返そうとした人たちです。すごいなと思います。で、日本では内丸鑑三が1912年に次のように言っています。世は今日まで天然を愛して、実はこれを癒しめたのである。物といい、肉といえば癒しきものと思い、これに超越し、これを脱却するのが霊的生命の目的であると思った。しかしこれは大いなる誤りである。我らキリストを信じる者の希望は死してこの世を去りて直ちに天国に行くことではない。我らの希望は死して再び蘇り、清められているこの地において、キリストと共に義の生活を楽しまんことである。この地は元より汚れたところではない。人類の犯したる罪のゆえに呪われたところ、呪われたるところにとどまる。その罪にして除かれんか。この地は誠に神の作りたまえし楽園である。ゆえに希望とは、この地が元の楽園に化し、生徒がその中に清き正しき生活生涯を送らんことである。こうしてキリスト信者の希望とは、この希望であるのである。遅れましたけども、世界の福音派も特にこの30年驚くほど変化していきました。まず学問が変化していきました。米国ミシガン州のカルビンカレッジ組織神学者ゴードン・スパイクマンは1999年にこのように言っています。我々は宇宙のどこかで白い衣を着て、ハーブを奏で歌いつつ、雲から雲へとひらひら飛び回るのであろうか。聖書はそれと正反対に、神が新しい地を創造し、我々はその地上で栄華された復活の体をいただき、神に栄光を期しつつ生きるということを確約している。それゆえ我々は新しい地上でのその美しさを楽しみ、試験を探求し、神の栄光のためにその宝庫を使いながら永遠を過ごすことを望むのである。だから今こう生きるべきだと彼はスパイクマンは言っていくんですけど、それはちょっと飛ばしますね。また有名な、イギリスの新約学者、これ世界的な有名なN.T. ライトは、死んだら天国っていう考え方に関してこう言っています。それはグノーシスの霊性を、グノーシスというのはギリシャ哲学の一種ですけども、この世界から逃れて無時間無空間の天に行くという考え方は、創造世界に対して非聖書的な態度をもたらすもので、環境を守る活動や孤児の世話、また飢えたものに食べさせるという働きに携わるものは、どこか信仰に背を向けているかのように思われてしまう。もっと霊的なことをすべきであると。黙示録21章によれば、未来に起こることは人々が天に逃げるのではなく、 新しいエルサレムが天から降りてくることであり、神の御住まいが我々人間と共にあるようになるということなんだ。で、このような学問的な変化は、教会が変化してきました。例えば、2000年の沖縄宣言では、このように書いています。下線は私が強調のために引いたものですが、人間は万物の創造主である神によって地を治める神の代理人として、代理者として創造され、神から地の管理を委ねられています。しかし、神から離れた人間は罪のために、神の意志に反し、神のために治めなければならない地を欲しいままに用い、環境破壊、自然枯渇、地球温暖化などの問題を引き起こしました。神との関係を回復されたキリスト者は、本来神の代理者として、本来の神の代理者として今こそ地の解放のために政治、経済、教育、科学、その他あらゆる分野において真の貢献をしていく必要があります。私たちはこの世において神の賜物を十分に発揮し、与えられた使命の遂行に励み、最終的に栄光のキリストの来臨により、全地にキリストの支配があまねく行き渡る神の国が到来することを待望します。これが日本の福音派の今の理解なんです。神の国は地上で完成する。私たちは世の終わりに地上に肉体を持ってよみがえる。表現は難しいですけども、先ほどお見せしたこの絵本と全く同じです。2010年にはケープタウン決議表明がなされました。これは南アフリカのケープタウンで開かれた世界の福音派の指導者の集まりでなされて決意表明です。198カ国から4200名の福音派の指導者が集まって出した表明で、世界福音同盟も全面的に支持しているものです。つまり世界の福音派の信仰告白と言えるでしょう。その中で救いの完成について次のように書かれています。やがて来るその日には、この世の国々は私たちの神とキリストの王国となり、神ご自身が新創造において贖われた人々と共に住むであろう。天国に行くってことじゃない、この地上が変えられるんだ、これが我々が望んでいるものなんだと世界の福音派の指導者が一致して言ってるんです。プロテスタントはプラトン的霊性と啓蒙主義の影響を強く受けてきましたが、世界の福音派の指導者はこの30年ですっかり変化してきました。それまでの、ちょっと待ってくださいね、個人の心の平安、街道内のことに関心が集中、死後の救いだけを説くという内向きのあり方から脱皮して、神がキリストによって全被造世界を回復するという壮大な神のご計画を高く掲げるようになったのです。もしこのまま福音派が変化して、一部の指導者だけではなくて多くのクリスチャンが地方教会も含めて変化していくとどうなるでしょうか。まず、教会の外にも目が向いていきます。日常生活でどう生きるかが問われているってことが、このメガネを取り替えると大切なことが見えてきますので、世俗と言われてきた分野に真剣に取り組むようになります。信徒一人一人の職場や家庭の在り方が大切にされ、励まされるようになります。また教会が置かれた地域にどのような必要があるだろうか、母子家庭や孤独な老人のために何かできることはないだろうかと真剣に考え、少しずつでも行動していく教会になるでしょう。人々への愛のゆえに、行政や政治への関心が高まるでしょう。また、環境問題を意識し、私たちの消費の仕方を考えるようになります。ファッションや芸術、さまざまな遊びを、神からの賜物として受け止めていくようになるでしょう。子どものしつけ、夫婦関係、食事のあり方、立ち振る舞いから始まり、建築、教育、医療、都市計画、ついには国際政治まで、すべての分野を 聖書の視点で考え直し始め、より良い文化を形成し、クリスチャンが社会をリードするようになるでしょう。これは夢物語ではなくて、過去にキリスト教が実践してきたことなんです。まあ、この一番最後の適応の分野を分かりやすく説いたのはここのところですね。具体的にどのように生きるかという具体例が非常に美しく書かれているので、まずはそれを読んでいただければと思うんですけども。さて、それだけではなくて、教会内の在り方が変わると思います。今まで集会出席と奉仕が中心で、あとは互いによく知らないということがまあまあありましたけども、今後は互いにもっと知り合い、気遣い、生活面でも真剣に助け合うような共同体になっていくと思います。地域宣教と世界宣教に真剣に取り組むようになります。なぜならば、神のご支配が世界の隅々まで行き渡り、創造本来の姿が世界中に回復していくのが私たちの主の祈りの、ね、に表れているような願いですから、それができるのは世界宣教を通してのみなんです。日本の教会、地方教会がこのように変化していくとき、教会は、ごめんなさい、魅力的な場になると思うんですね。その結果として多くの人たちがキリスト教に興味を持つようになると思います。ここに書いてあるような生き方をクリスチャン一人一人がしていったとしたら、私たちは一言も福音を言葉で言わなくても教会堂はあふれるようになると思っております。聖フランチェスコが弟子を使わすときに、宣教のために弟子を使わすときに言った言葉は有名ですけども、福音を述べ伝えなさい、どうしても必要なときに言葉を使いなさいと言ったそうですね。さて、私は今後このように日本の福音派が変化していくことを夢見る者の一人なんですが、私はそのように変化していくためには乗り越えていかなければならない課題がいくつもあると思うんですけども、一つはですね、一部の指導者しかですね、この変化は訪れてないということですね。沖縄宣言やケープタウンの決意表明をよく読んで理解し実践しようとする人は指導者の中でもごく一部だ。地方の普通の福音派の教会でごく普通のサラリーマン生活と年金生活を送っている人々にとってですね、この劇的ともいえる福音派の変化っていうのは身近に感じられないと思うんです。でもう一つの課題は難しさです。ケープタウン決意表明はここにあるんですけども、ゆっくり読むと理解できるだけではなくて、そこに表されている深い悔い改めと冷静に感動します。自分を捨て愛に生きるようにとの呼びかけに応えなくてはと思わされます。私はこれを読み進む中で何度も目頭が熱くなり、神様ごめんなさいと悔い改めました。世界の福音派のトップの指導者の神学、霊性、愛、生き方、実践が結集されたような素晴らしい決意表明です。で、私は日本の諸教会がこれをじっくり祈りつつ学んでいくことを願っているんですけども、しかし決して単純で分かりやすい内容ではない。問題意識が広範囲に及び、かつ深い取り扱いを短い文章でしているので、読んでいるうちに次第に圧倒され理解できなくなるかもしれません。実に大切な問題を多く取り上げているんですが、それゆえにそれを理解していくのは難しく感じる。また何とかやりくりしている一地方教会にとっては、ビジョンと問題意識があまりにも高く大きくて非現実的に感じてしまうんです。では何かしらの解決があるのか。で、私は一つの、解決はですね、ケープタウン決意表明の辞典の中にあるんですけども、こう書いてあるんですね。聖書は創造堕落、歴史上の救済、新創造についての普遍的なストーリーを語る。この壮大な物語は整然とした聖書的世界観を私たちに提供し、 私たちの神学を形作る。このストーリーの中心にあるのは、救済の出来事のクライマックスとしてのキリストの十字架と復活であり、それは福音の核心をなす。このストーリーこそ私たちが何者であるか、何のためにここにいるのか、どこに向かっているのか、私たちに教えてくれるのである。でここで創造から新創造というストーリーと言っているのは、本日ご紹介したここで絵本で語っているようなストーリーのことです。でこのストーリーは聖書的世界観を提供するとあります。で世界観、この眼鏡ですね、そこに書いてありましたけども、自分が何、ちょっと戻ってみましょうか。あら、どこでしたっけね。あ、ここですね。このストーリーこそ私たちが 何者であるか、何のためにここにいるのか、どこへ向かっているのか、私たちに教えてくれるのであるとあります。図式するとですね、こうなるんですね。創造から新創造に至るストーリー、まあここに書いてある内容です。その上に世界観が来る。このストーリーを何度も何度も読んでいると、この眼鏡に近づいていくわけです。言いましたけども、眼鏡はストーリーによって形づけられます。ストーリーが変わっていくと、すなわち神様は肉体とか世俗とか目に見える世界はもう非常に低くものを見てるんだ、神様が関心があるのは魂だけで、天国に行くことが救いなんだっていうギリシャ的なストーリーで見るのと、いや神様は目に見える世界も肉体も心を込めて愛情を込めて作って大切にしてくださってる、それを回復しようとしてるんだっていうストーリーを身につけていくのか、そのストーリーによって眼鏡は変わってくる。その眼鏡が変わってくるところが、これもしかしてあってやっぱりできるんです。この眼鏡が変わってくるわけで、ストーリーが変わると眼鏡が変わる、眼鏡が変わると考え方が変わる、考え方が変わると生き方や行動が変わってくる。そうケープタウンコミットメントは言ってるわけです。まあこれは別にケープタウンだけが言ってるんじゃなくて、普通の社会学者も言ってることなんですけども、だから一番大切なのは、ケープタウンコミットメントはこの辺のことを集中してやってますけども、ここをまず変えなければ話にならない。じゃあここを変えるにはですね、どうしたらいいのか。14年前は全くなかったようなツールが今いっぱい出てます。先ほど言ったこれですね、私はこれは分かりやすくていいなと思うんです。幼稚園児でも一発で分かる、大人も呼んで一発で分かる。私の友人が遠くから遊びに来ました。彼は老人ホームで伝道してるんですけども、老人ホームの未信者のおじいちゃんおばあちゃんにこれを語るとスッと分かる。これを読んで分からないのはクリスチャンなんです。なぜですか。違った眼鏡をかけてるから、なんか変だなと思っちゃうんです。先ほど言った沖縄宣言、これ日本の福音派のリーダーシップが書いたものですけども、ウェブで検索するとこれ出てきます。先ほど紹介した創造の回復、これはあの終末における神の民、後藤先生が書いたものですけども、今私がこう言っているようなことを30年近く前からもう福音派の中で言ってて本になってるんですね。私が言ってるのは全然新しくも何ともないんです。福音派の中でももう語られてるんです。で我が故郷を手にやらず、これ読書会してくださる、ライトの驚くべき希望っていうのは、肉体の復活について、こんな分厚い本を語ってるんですね。それだけで死んだら天国じゃないよっていうだけでこんなに厚い本になるんですけど、正直言って難しかったですね、こういう難しい本は先生にお任せしておいた方がいいかもしれません。私もちょっと途中で諦めちゃいました。妻は最後まで読んでよかったって言ってますけども、まあ、妻のやってる救いの基礎は、未信者の方と これをですね、これは聖句一切なかったんですけども、聖書をゆっくり見ながら、このストーリーを聖書から追っていくための手引きなんです。で、その視点で書かれたのが、使徒の働き、ローマ人への手紙、ヨブ記伝道者の書となっています。このように、新しい眼鏡の視点で、聖書を一冊一冊読んでいくときに、違った面が見えてくるんです。私は皆さんがですね、このように、眼鏡を変えてですね、急に変えようって言っても無理かもしれません。今まで、まあそうですね、1000年以上、特にプロテスタントになってから500年以上しっかりかけてきた眼鏡ですから、そう簡単に眼鏡って変わるもんじゃないんです。ですから無理に皆さんの眼鏡を取ろうとしてるんじゃなくて、もしかして自分の眼鏡、イエス様の救いっていうのは死んだら魂だけ天国行ってそこで永遠を過ごすって聞いてきた、今でもそう信じてるんだけど、もしかしたら違うの？という視点で聖書をもう一回読んでいってほしいんですね。幸い森本先生が違った視点でもう説教を語り始めていますから、多分皆さんの中に違和感を覚えている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今日のお話はなんで違和感を覚えるのかという歴史の説明をしたと思ってください。で、もう一度自分は眼鏡かけてるんじゃないだろうか、違った眼鏡を持って聖書を読まなくちゃいけないんじゃないだろうかと思っていただければと思うんです。最後に先ほどのストーリーを言います。神様はとてもよくできた世界を作られました。ところが人が神に背いたため、人と世界が歪んでしまいました。しかし神様はその一人子イエス様によって人と世界をとてもよくできたものに回復し完成してくださいます。最後もう一つ加えます。あなたも生きる方向を変え、このイエス様に従う歩みを始めませんか。以上です。どうもありがとうございました。